今週も始まりましたインディーキャスト。いやー、今年の梅雨は短かったですね。いやー、まあなんかこれ今日来てる人先にネタバレになっちゃうけど、札幌にいる人とベトナムにいる人ってことで、ベトナムって梅雨あるの？
いや、あるんだけど、あの寒気と雨季っていう風に分かれてて、めっちゃ真面目風に話しちゃったね。まあ今は雨季の状態で、もう毎日梅雨ですね。
あ、そうなんだ。
くそ蒸し暑いよ。
札幌はさ、てか北海道は梅雨ないって言われてるけど、最近蝦夷梅雨って言って雨多いんでしょ？
今週1週間はずっと雨でした。
あ、そうなんだ。で、はい、僕は関東に住んでるわけですけど、今年はですね、今までで一番早く梅雨が明けた、てか梅雨の期間が短かった年らしくて、
うん、
去年よりは7日早い梅雨明けみたいだね。で、なんかそれ気になって、すごい調べて分かったんですけど、はいはい、ちょっと衝撃の事実があって、はい、ちょっと先にそれ共有してもいい？
はい。どうぞ。
梅雨入りと明けのさ、時期って気象庁が発表するじゃん。あれって、秋に再検討されて見直されたりするんだって。
いじられちゃうってこと？それ。
それさ、なんか、梅雨の時期ってさ、過去で一番短いみたいな、ウォーって盛り上がるけどさ、秋に、うん、やっぱ、あれは梅雨明けではなかったって言われてもさ、全然なんかさ、なんかライブ感なさすぎてさ、何それ
って感じだよね。うん、もうだってさ、あれ、なんか3ヶ月前に終わった出来事をだってそこで結果発表するわけでしょ。
そうそうそう、なんか、
盛り上がら
ない。そうそう、芸能人の謹慎が解けるみたいな感じでさ、もうその頃には興味ないみたいなさ、
そうだね。
感じになってて、ちょっと驚きました。うん、さて
お前、今回、じゃん
強引。
さてですね、今日の話題なんですけど、うん、今のは、ね、はい、まあ、前段として、ね、今日はですね、まあ、前回の放送終わった後にちょっと話したことで、はい、面白い雑談が取れたんですよ。ということで、ちょっと放課後キャストって僕らはちょっと仮で呼んでるんですけど、そういう番組をやった方がいいのかみたいな、ちょっと議論を一個したいのと、あとはちょっと先週の企画会議でですね、井上くんが出してくれた、その、俺の悩みを聞いてくれということで、
はい、
それはね、いや、僕らしかいないだろうと。その中学からの付き合いの僕らしかいないだろうってことで、はいはいはい、井上の悩みコーナーの2つを中心にお届けします。
お前、その企画めっちゃ井上がいなくなった後に勝手に俺らで決めたんだけどね。
あ、そうだね。
そうなんだ。
うん、そうなんだ
よ。なんでしょう、
聞いてないのかよ。聞いてないのかよ。
まだ聞いてなかった。でもしばらく上がってなくなかった？コメントアウトかり。
いやいや、ずっと上がってた、ずっと上がってた。
そうだ、
うん、アップロードしたのは今日だけど、全世界に。
そう、でも、まだ聞いてないだから。
そう。オッケーオッケー、これ。
そうそうそう。俺はね、そのこと、パワーオブイエットって言ってんだけど。
ほうほうほう。言霊的な？
そうそうそう。いや、なんでも、まだできないこととかを、いや、俺それできないんだよね、はい、じゃなくて、俺、まだそれできないんだよねって言うとできるようになるっていうね。
なるほどね。
めっちゃいいでしょ、これ、パワーオブイエットっていうか、ちょっとぜひ。
使うわ。
大事にしていこう。
はい。
あの、ここで一ついいですか？
はい。
あの、僕らまだ自己紹介してない。
ああ、やっちまった。
お前ら誰だと思われてる。
本当だよ。
第1回にして、もうどんどん話したいことが前のめりになっちゃう。
そうだよ。お前、梅雨の話でなんか、関東に住んでます、力丸ですみたいな感じで行くのかと思ったら、お前ずっとなんか進行するじゃん。
でも名前だけは出てくんだよね。
名前だけは出て
くる。そうだ、いろいろ、あ、これ話そうとか思っちゃってね、出てくるの。あ、ということで、はい。はい、今回の放送をお届けしますのは、コメントアウト FM の力丸と。
おいぞ。オレンジジュースが美味しい、井上です。
お
お。
井上ですって締めちゃうと二人だから。
あ、そっか。もう一人いる。
はい。
うどん屋あるある。うどんよりも、カレーが美味しい。池田です。
いや、お前5秒は使ったよ、それで。
ってことはさ、池田にとってカレーうどんが最強ってこと？
いや、そういうわけじゃないんだけど。
なんだよ。
そういうわけではないんだけど、いや、これ、なんか僕、なんかこれすごいあるあるじゃない？
俺さ、ってことはさ、たつきはうどん屋でカレー食ったことあんの？
あるあるあるある。ないの？逆に。
それはうどんも食べるし、カレーも食べるの？
うどんも食べるし、カレーも食べた、今日。
俺ないんだよね、それ。
いや、なんかさ、今別なんでこんなことを言い出したかっていうと、うん、今日うどん屋行ったんですよ、
うん、
でベトナムにいるんですけど、今ベトナム結構和食屋がすごい充実してて、
う
もう食えない和食ないレベルであるんですね。うん、なんか最近なんかそのご当地グルメみたいなのはないけど、うん、なんかメジャーの和食だったら食えない、食え、もうどこでも食えるみたいな感じなんですけど、で、今日なんかもう、ちょっと僕、朝具合悪くて、なんか、いいもん食いてえなと思って、うん、ふらりと、ちょっと高いんだけどね、和食の方が、うん、うどん屋入ったら、うどんと、ミニ丼みたいなセットがあって、
あ、
ちょっとそれで、カレーとうどんを食ったのね。で、俺が食ったうどんは、大根おろしうどんみたいなやつ。
めっちゃ
冷たいやつね。と、プラス、ミニカレー丼、ミニカレー丼を食べたのね。頼んだの。俺めっちゃカレー食いたくてさ、
うん、
で、やっぱベトナムにあるカレーって言ったら、やっぱちょっとタイ風なカレーとか、
うん、
あと、まあ、インド風のカレーとかね、まあ、あれ厳密に言うとネパール風のカレーらしいんだけど、まあ、そういうのばっかで、日本風のカレーが食いたくて、うん、え、めっちゃちょうどいいと思って、まあ、まずうどんが来たから、うどんから食ったのよ。
うん、
そしたらさ、なんかちゃんと閉まってなくて、水で閉めてくれてなくて、
はいはいはい、
うどんがぬるくて、全然美味しくなかったのね。
うん、
で、うん、微妙だなと思って。カレー丼に手伸ばしたらカレーがめちゃくちゃうめえ。カレーがうますぎて、いやいやいやいやって思ったんだけど、でもこれ初めての体験じゃなくて、なんかさ、うどん屋ってさ、なんかうどんよりもさ、他のメニューの方がうまいケース多くね。
うどん屋ってあるか、花丸うどんとか。
いや、あ、まあそういうチェーン店とかはさ、まあでもあるっちゃあるけど、なんかあんま頼まないじゃん。そこではうどん食べるけどさ、なんかそういうなんかローカルな定食屋的なうどん屋行くとさ、
ああ、なるほど、
うんうんうん、なんかないそういうケース、カツ丼食った方がめちゃくちゃうめえ、
あるある、カツ丼って言われたら一気になんかわかるわ、
あ、わかります、
俺絶対富士そばでカツ丼食うもん。
富士そばね、
富士そばはね、カツ丼が一番うまいよ。
そうなの、
本当だよ、食べてみない、それこそ井上とかはさ、絶対そば屋とか行ってもそばだけじゃ足りないじゃん。
うん、ちゃんとセットで頼む。
は、いつも何丼を頼むのが多い？
あー、でも、この間食べたのはね、何だったかな、鶏そぼろ丼とか、そんな
の。あ、なんかそういうニューカマーに手出すのね。
うん。
なあ、そうか、鶏そぼろ丼か。
天丼とかも食べるよ。
天丼なんてある？
うどん、天ぷらうどんとか作ってるとこだったら、天ぷらも力入れてるうどん屋さんあるから。
あー、
そうだよね。
そう、意外と天丼も美味しかったりして。
へー、
そうか。
はい。
やっぱだしとかがないのかな。
それはある。あ、でもね、うん、俺ちょっと今のたつきの話はちょっと持論があって。
ほうほうほう。
カレーって一番さ、チェーン店とかいろんなお店屋さんで失敗しない料理じゃない？だってかけりゃ美味しい。
わかるわかるわかる。
でもさ、
うんうん、
うどんはその当日に失敗する可能性あるじゃん。その水で締め忘れるとかさ。
そうだね。
それでかいかもね。
いや、そういうのがね、だから技術とかがね、もうカレーはさ、もうある程度いいシェフがさ、それ一個作っちゃったら予想だけでいいからさ、
そうそうそう、
誰作っても一緒だけどね。そうね。
それ結構ありそうだな。
なんかあれだよね、食べ放題とか言ってもさ、うん、フライドポテトが一番うめえみたいな。そういう
食べ放題を食べて
た。結果的にカレー好きの僕から言うと、カレーは家で食べるのが一番いい。
あ、分かる分かる。
俺もね、俺もベトナムから帰ってきて一番やりたいこと、家のカレーおかわりするだもん。
いや、もうたまんない。な、うん。2日目の家のカレー。
わかんないな。
ない
な、
あ、ちょっと待って、めっちゃ話したいこといっぱい出てきたんだけど。
最初のコーナー紹介とかいらねえかもな。
いや、すげえ楽しい。ちょっと話して。俺、YouTube が大好きで。
ああ。
で、ちょっと前からすごいハマってるとか、結構前からちゃんとハマってる YouTuber で、東海オンエアっていうグループ
いました。
はいはい。
その東海オンエアが、半年前ぐらいかな、2、3ヶ月前ぐらいにやってた企画で、
うんうんうん、
その、母親のカレーなら、
うんうん、あ、見た見た見た見た、
当てれるみたいなやつ。
あったあった。
あれはさ、すごい面白いなと思ってて。
めっちゃ面白いな。あれ、
それ同時、う
ん、哲也さんが、うん、忘れちゃったやつでしょ。
あ、そうそうそうそう。要は、ま、企画の内容としては、
うん、
その、母親に、メンバーの母親、おのおのに、うん、まあ、普通の家で作るカレーを作ってきてもらって、
はいはいはいはい、
それを誰のカレーって言わされずに食べて、あ、これは俺の母親のカレーだっていうのを当てれるんじゃないかって企画なんだけど、うん、なんか、ちょっと似た記憶があって、なんか、小学校の頃、僕と井上は同じ野球チームに
入ってた。ああ、思い出したぞ。
なんかね、 あの、あったよね。母親がカレー作ってくる回みたいな。
なんか、親子レクみたいな感じで、お父さん方と子供で試合する日の昼食は、各家庭で作ってきたカレーを食べるみたいな風潮があって、
うん、
いろんな家庭のカレーを食べれる日があって、多分その時のことを言いたいんだよね。
そうそうそう。あれさ、なんかあの当時はただ楽しい回だったけどさ、
うん、
今思うとさ、怖くない？自分が母親だったらさ、もう、比べられ放題なわけじゃん。
いや、
まず母親目線でな。うんうん、
そう。で、しかも、俺らぐらいの、あの、まあ、小学生の子供なんて、素直に何でも言うじゃん。
言うね。
うん、
まずいとかうまいとか言うわけじゃん。
そう、誰か
あれ、
え、めっちゃ、
あれ、うん。そう、よく俺らの親はあれ乗り切ったなと思って。
確かに。
そう、それね、あの、YouTube 見たときに思ったんだけど、まあ、まさかこんなタイミングで思い出すと思う。
うん、おい、めっちゃ長くなっちゃったな。この小話、なんか2、3分で終わらせる予定だったのに。
じゃあ、もうこのあたりでね、1回目の曲紹介に行きましょうか。
うんうん、あ、はい、はい。
そうだね。
ちょっと1回
ちょっとね、僕がこれから流行るんじゃないかって睨んでるアーティストを、今日は1曲目でかけようと思います。
お、お願いします。
はい、では行きます。カーズシップで Love for Everyone。お聞きいただいたのは Carship で Love for Everyone でした。
これめっちゃいいね。
仕事行くとき明日聞くわ。
あ、俺も絶対聞
く。これはね、超イケてる出勤を決めれるよ。
イケイケで病棟に乗り込んでく。
なんか服とか選んでるときとかね、なんか出勤前も聞きたいね。なんか、
そう、うん、なんかね、何がいいかって言われると、まあ、結構、はい、あ、まあ、ありふれた感じの曲調だし、うん、なんだけど、このね、曲を出した時代のタイミングがちょうどよかったね。なんか、
ほうほうほうほう、
最近こういう感じのな、あんまりなかったからさ。
はいはいはいはい。
あ、ここで一周回ってこういう感じの入れてくるんだっていうので、ね、結構新鮮。
確かにね、最近こういう感じの曲あんまりなかったかもね。もうちょっとヒップな感じっていうかさ。
そうそうそう、逆にちょっと減ってきたタイミングだったから。
そうだよね。あの、キャッシュキャッシュとかさ、パッションピットとか、なんか、
うん、
に近いかなって、なんか、なんとなく聞きながら思ってた。
ああ、それは結構間違いない。最近なんかもう、すごいさ、なんか EDM ブームが収束した後は、
はいはい、
逆にめっちゃ音少ないみたいな。なんか
おお、トラック数減ってるみたいな。
そう、すっごい音少ないのが流行った。まあ、ワーベアでいう27とかさ、なんかそういう感じのトラックが、すごい流行ったんだけど、
はいはい、
それを超えて、なんか逆になんか戻ってきた感じがね、して、ちょっと時代の境目をね、感じられる曲でした。
ちょっと怪奇感があるっていうかね。
うん、うん。
うんうん。いや、でもこれめっちゃいいね。めっちゃ活かしてるわ。これどこで見つけたの？
いやー、こういうコンテンツはね、もう僕は Spotify を使っているから、Spotify、
うんうん、
でね、最近すごいいいなと思うのは、
うんうん、
毎月自分がその月に好きな曲をプレイリストにまとめるようにしてるんだけど、
はいはいはいはい、
プレイリストで7曲ぐらいまとめると、もう Spotify 側が勝手に、この7曲をまとめるってことは、お前これ好きだろ、みたいなの出してくる
んだよ。してくれるんだ。
うん。
あ、まあそうだよね。
見た、この間共有されてたの、見た力丸の今月のおすすめみたいなやつ。
そうそう。
そんななんだと思って。
あれはね、すごい画期的な機能で、
うんうんうん、
昨日それでサジェストされてきた曲なんかは、まだユーザーが、その曲を聴いてるユーザーが500人ぐらいしかいないんだけど、めちゃめちゃイケてるやつとか。出てくるから、で、なんか曲の趣味もさ、その、年度とか時代によって変わっていくわけじゃん。
そうだね。
毎月好きな曲まとめるっていうのは、自分の新しい音楽を見つけるっていう意味でも結構ありなんじゃないかと
思う。そうだね。なんか Spotify って、その、民間の人がすごいプレイリストを投稿できるのもすごいんだけどさ、あの、どこのやつでもあるのかな？ Spotify ラジオみたいなのあるじゃん。その、
うん、
1個聴き終えたら、次自動でなんかそのアルバムに関連する曲みたいなの流してくれるみたいな機能
ある。あるあるある。
あれもめちゃくちゃいいよね。
いいね。
うん。
あとなんか、デイリーディスカバーみたいな。今日。
そうそ
う
そ
う。
すごい、あれ助かるよね。
うん、だから音楽好きな人にとってはもう、極上のね、サービスだよね。スポーティファイって、ね。
そうそうそう。で、なんか、あ、もうダメだ。もうどんどん広がっていって
るな。全然こういう話する予定じゃなかったのにね。
今日のニュースなんだけどさ、
はいはいはいはい、
ソニーミュージックが、スポーティファイの株を持ってんだけど、
はいはいはい、はい。
した利益をすべてレーベルとアーティストに全部還元するっていうのが今日やった、びっくりした。そんなことできんだと思って。
やっぱ運営側の熱意をすごい感じるよね。スポーティファイ、他のプラットフォームとかに比べて、もう本当に好きな人が運営してるんだろうなっていう感じがするよね。
そうそうそうそう。
うん いや、スポーティファイ褒めたら止まんねえな。
まだ話せるもん。まだ
どんどん話せるよね。困ったな、うん、まあ、ちょっとなんかね、ここら辺でね、打ち止めにしないとね。
永遠に話せる。そうそうそう。
なんか前回、うどんみたいにすると。
つるっといこう。
つるっといこう。
うどんみたいにね。
遮っちゃった。
うん、
というわけでね、ああ、なんかそんな、スポーティファイの話、離れたくねえ。
いやー、まあ、じゃあ、あと一個だけ。
いいよ、あと一個だけ。
いや、本当に。
いいよ、あと一個だけ。
一個だけだぞ。
いやー、本当に、先週のさ、
うんうん、
放送でね、
うんうん、
井上が出してくれた曲で、
うんうんうん、
しょぼい顔、うん、すんなよ、
ベイベー。
若さがしょぼい顔すんじゃねえって間違ったやつね。
あ、そう
そうそう。
あれでプチ炎上したあれがあるじゃないですか。でさ、あれちょっと気に入っちゃったのよ、僕。
はい。
で、
ね、
僕らそのラジオで曲紹介した後はみんな曲聴くようにしてるじゃん。
してるね。
うんうん。
そうそう。それ曲聴いた時に、Spotify 使って聴いたんだけど、
うん、
あ、もうこれはちょっと子供の頃を思い出すからいいと思って、
うんうん、
曲追加したのよ、自分のライブラリーに。
はいはいはい。
お
い
い
ね。
で、次の日、なんか仕事に行くときかなんかに流してたんだよね。
うんうんうん、
で、スポーティファイって友達が何聞いてるかバレるっていうか分かるのよ。
そうだね。
うん。
パソコン。それでね、俺職場でいじられたの
よ。お前何聞いてんだよって。
お前今日朝しょぼかったのかって。いやーっつって。だからちょっと、ね、気にする、そこ気にするから、スポーティファイって難しいなって思った。
そしたら俺もちょっと恥ずかしいのがさ、俺今週さ、すごい、樋口良一にハマっちゃって。
ああ。
樋口良一って言ってたんだよね。
誰だっけ？どうでしょうの人？
そう、水曜どうでしょうの6分の1目旅人あるじゃん。
最高。
入ってる人なんだけど、うん、いや、もうめちゃくちゃ良くてさ。
良いよね。
あれめちゃくちゃいいね。
あれ、同じ歌詞で2つ曲あるのいいよね。
そう。あれ、まあなんかちょっといろんなね、大人の事情があるらしいんだけどね。
そうね。
うんうんうん。でもね、あれ、ほんといい曲だよね。
お前それ言うだけ？それだけ？
いや、だけどなんか、そう、Spotify のその見える機能ってさ、ちょっと
そう。
ね、若干恥ずかしい気もするよね。
恥ずかしいよ。
なんか知りたいんだけど、俺から知られる分にはちょっと嫌だっていう気もするよね。
うんうんうん。いや、あれってさ、まあ、Spotify ビギナーの井上くんのために説明しておくと、
はいはい。
一応自分でね、プライベートモードって言って、自分が何聞いてるかを周りにバレないようにするモードがあるのよ。
もう。
あるんだけど、あれ、一回設定すると6時間で解けちゃうね、確か。
6時間しかできないんだ。
そう、忘れちゃうじゃん、6時間後なんてさ。
でもいちいちそんなね、なんか、1日に4回とかね、最大やるのめんどくさいしね。
いやー、うん、そう。だからさ、きっと結構俺ら以外でも Spotify 使ってて、本当に聞きたい曲あるんだけど、
うん、
これなんか見られるとあれだなと思って聞けない曲ってあると思うね。うん、
若さとかはね、同人エロ音声とかスポーティファイに上がってたら聞きづらいよ、ね。
だからそういう、なんか本当に好きだし、いい音楽なんだけど、周りの目を気にするとシェアできない音楽を発表し合う回を別にやろうか。
ああ、いいですね。
ああ、なるほど。
それ次回良くない？
これね、いいよね。
次回やろうよ、じゃあそれ。
次回やろうぜ、これ。
うんうんうんうん。
あんまり恥を感じないからな。
恥感じる曲ってあんまりないけど、でもなんかね、お前
言いたいことは、
うん、いや、分かった。じゃあ、それやろっか。
うん。やろう。
なんかそう、他人にシェアしづらい曲をシェアする回みたいなね。
うん。それ絶対楽しいよね。
それめっちゃ楽しいな。オッケー。
もう頭の中に候補ある。
俺も候補ある。
Spotify にあるかな。
俺も候補あるわ。これ絶対楽しいよな。
それ絶対楽しい、
うん、あ、これやろうね。
いいね。
もう8分40秒も喋ってる。
大変。
ワンセグメント分ぐらい。
しょうがないよね。
じゃあ。池田の質問箱の話もしてない。
池田の質問箱の話する？それ。
それね、めっちゃ聞きたい。
聞きたい。
俺も聞いてみたい。
いや、なんか、その、最近の流行りで質問箱ってあるじゃないですか。
うん。
うん。
あるね。
それを、うん、まあだから、まあなんかすごいさ、すごい金額でバイアウトされたっていう話も話題になったけど、もうみんなやってるじゃん、うんうん、質問箱。
やってるね。
で、なんかもうこれは、なんか俺は別にそういうのあんま好きじゃないんだけど、
うん、
なんかせっかくだから一回試してみたいんだなと思って、そういうものは。
はいはい。
なんかね。で、試しにやってみたのね。試しにやってみて、まだ何も回答してないんだけど、
うん、
全然開けねえんだけど、重っ。ツイッターって重くね。
あ、今切られた同時に。
ツイッターってさ、起動するだけでめっちゃバッテリー減ない？
そんなことないよ。
いや、なんか、じわじわ削れてくんだよ、ね。いや、全然開けないんだけど。
スマホ何使ってんの？
スマホね、iPhone 6S。
あー、井上は？
あー、iPhone 6S プラス。
おー、俺まだ6なんだよね。
何？じゃあ、一番俺が、あれじゃん。新しいじゃん、井上と同じで。井上が一番強いじゃん。
そう、だからそんなことないだ
ろ。まあまあまあ。
大丈夫だよ。
うん、気のせいだ、
ね、あれちょっと待って、あれこれだ、なんかその質問できて、僕らあの前回のラジオでも軽く言ったんですけど、中学の時からの付き合いなんですね、
うん、
でまあ今軽くあのもうだからいつ何年来の付き合い、10年ぐらい、もう
やば、そうなるか、でも
そうなるね、そうなるね、
今年で
行ってみたかったな、
10年か、もう10年ぐらい経つのか、10年
なんだね、
っていう感じだと思うんだけど、そう、まあ中学の時からの付き合いだから、
うん、
そしたらね、今日質問箱を立ち上げたら、なんか、こういう質問が来まして、読みますね。
はい。
はい。
君との出会いはそう、中学1年生。あれ以来、君との仲は深まり続け、未だに連絡を取り合う中に、住む場所は離れても、心の距離はいつも隣。これからもよろしくね。最後に質問。君の名は？できたんですけど。
いや、絶対井上だ。
いや、これ絶対井上だと思ったの、俺絶対。こんな変なことするやつは井上しかいねえって。
いや、変なこと。うん。
いや、俺さ、中学の人そんなにツイッターフォローしてないから、うん、絞られてんのよ。
ああ、そうか。
確かに。
そうそうそう。で、まあ、考えられるのは井上で、時点で力丸だなって思った。
うん。
で、こんな投稿したのめっちゃ井上じゃん。井上風じゃん、めっちゃこれ。
そうだね。
ああ、まあそうか。
誰だろう。
不本意だけど。
まあ確かにそうだよな。だって質問したの俺だしな。
なんだよ。
どうしたの、やっぱお前なんかい。やっぱお前かい。
いやでもさすが10年来の付き合いだね。なんか読まれた瞬間にもう特定され
て。すぐバレたね。
そうそうそう。うん、いや絶対井上だと思った。
さっき収録前に喋ってた時にもうバレて、やべバレたと思って。
でもそこで開きったもんね。
うん、開きった。いつ言おうかなと思って。
あれだ、ラジオで人狼とかしてみたいね。
あ、面白そう。
そうだね。
なんかベタだけどさ、なんか別にこれはなんかあれとかじゃなくて、裏で、あ、そうだ、そうじゃん。
あ、そうじゃん。裏といえば、
裏といえばなんですけど、
うん、
めっちゃちょうどいい感じでつながったな。
うん、
最初の議題で力丸くんが今日の議題はって言って、僕らコメンターと FM は、ラジオ局みたいな、スタンスなんですけど、
はい、
いろんな番組をこれからやろうと思ってるんですね、
うん、
まだこれはインデキャスト第1回で、まあ、第0回があったので正確にはまあ2回目の収録になるんですけど、
うん、
まあ、その前に僕が挙げたグッドモーニングベトナムっていうのがあって、
うん、
で今週若さと力丸でね、めっちゃね熱の入ったねインデショットっていう新しい番組を立ち上げて、
はい、インデショットって何？
そうだね、インデショットっていうのは、まあ、インデキャストは僕ら4人で基本的に若さ、井上、力丸、池田の4人でお届けする、まあ、毎週1回ぐらいお届けする、まあ、同窓会ラジオ風、
まあ、番組だよね、
まあ、雑談番組みたいな感じの立ち位置なんですけど、うん、インデショットっていうのはこれから僕らいろんな番組を立ち上げようと思ってるので、タイトル未定のまま始めたいときに始めようと思ってるので、
うん、
まあ、単発で終わってもいいやって思ってて、で、思いのほか楽しかったらシリーズ化しようって思った、まあ、思えるぐらいの企画だったときに立ち上げる番組。
そうだね。
なんだろう。
なんだろう。
タイトル定番組みたいな感じだよね。
うん。立
ち続けには。うん。いずれシリーズ化するかもしれないし、みたいな。単発で撮りたいときの番組みたいなのがインデショットなんですけど、まあ、で、今週ね、いきなり力丸くんが18本ぐらいね、力丸レディオっていうのを投稿してね。
そうね。
そうそうそう、まあ、なんかちょっとコンテンツがそこそこ増えてきたかなって感じなんですけど、もう一つ投稿しようとしてるのに、まあ、なんかサブチャンネル、 YouTube で言うとサブチャンネルみたいな雰囲気かな。
そうだね。
収録後の反省会みたいなのを、まあ、やる番組をねアップロードしようと思ってるんですけど、
うん、
これ今仮に僕らは放課後インデキャストって呼んでるんですけど、まあ、放課後インデキャストだとね、ちょっとね普通すぎるっていうか、なんかちょっと他に似たような番組名がね、あるラジオとかもあるのでね。
いや、そうっすね、そうっすね。
そうそう、なんかちょっとパクリみたいになっちゃうから、別の名前考えてんだよな。でもな、 若さもいねえしな。
なんかこれのさ、由来としてはさ、なんか実はこのラジオ聞いてる人は、まあオンエアだけ聞いてるけど、うんうんうん、一応このラジオ始まる前に、じゃあ今日は誰が来れるかとか、
はいはい、
何時からやろうかみたいな感じで、うん、まあみんなで軽く LINE とかで話していて、まあじゃあとりあえずメンバー揃ったら、最初 LINE でちょっと電話しようか、まあ、アイスブレイクみたいな感じで、電話をしてる。で、前回その放送が終わった後に、LINE でじゃあ今回の放送初めてだったからね、なんかどうだったかを感想述べ合おうみたいな感じで、LINE の通話をしようと思ったら、その若さが、え、これも一応撮っとけばいいじゃんって言ったのね。
そうだね。
で、あ、そっかと思って、このなんか普通に雑談で話してる内容も、アンカーで撮っとけば、なんか使える内容だったら使えるじゃんみたいな話をしてて、そこで録音されてた内容を、放課後キャスト、仮名でつけてたってことね。
そうだね。そうそうそう。ありがとう、ありがとう。わかりやすい説明。まあ、そんな感じでね、まあ、軽いね、やつを作ろうと思ってる。まあ、僕らももっとね、素な感じでね、撮ろうとしてる番組を作ろうと思ってるんですけど、
うん、
それの名前をね、考えたいんだけど、今日若さいないので、
うん。はい。
うん。彼がいた方が多分面白いとは思うので。
そうだね。
彼が発案者ですね、そのアイディアの。
うんうんうん。
というわけで、まあなんかそれ次回やろっか。
オッケー。俺はもうね、これだっていうのがあるから。
あ、マジかよ。
楽しみ
に。俺も今思いついた。楽しみにしていて。
発表する流れになっちゃうじゃん。次回やろう、次回や
ろう。若さの意見もあるので。
そうね、そうそうそう。じゃあ次回やりましょうか。
はい。
次回の企画はそんな感じですね。曲紹介の企画も決まってるし、なんか次回楽しそうだね。
うん。
うんうん、なんか終わる流れになっちゃってるけど、これからじゃあメイントピックがあるのでね、そっちの方の準備しましょうか。
はい、はい、では続いてのコーナーの前振りで一旦ここで閉じるね。
OK、
はい、じゃあ CM の後は CM っていうかそのセグメントの後は井上のお悩み相談のコーナーです。お楽しみに。
井上のお悩み相談コーナー、
イエーイ。
はい、というわけでね、本日のメインティック、井上の相談コーナー始まりました。というわけでね、前回の放送で、なんとなく井上くんがお悩み相談コーナーやりたいみたいなこと言ってたんで、井上くんがいなくなった後にね、井上くんが一方的に悩みを解決してほしそうにしてたので、彼の悩みを今回解決してやろうじゃないかということでね、井上くん、今回は力丸と僕で君の悩みを解決しようと思います。
もう任せて。
マジで悩ましい。
本当かよ。
本当に悩ましい。
いや、そんな悩ましいこと
ある、まあ、直近の悩みで言うと、
もういきなり、
うん、ラジオって結構静かな空間で録音するのが鉄則じゃないですか。
はいはいはい、はい。雑音とか入ると嫌だからね。
そうなんですよ。なんで僕、部屋の扉、窓すべて閉ざして今撮影してるので、部屋の中がもうめちゃめちゃ暑くて、どうにかならんかと。
そうですか。
いや、ちょっと今それを聞いて俺そっと今エアコンを消したよね。
いや、これも消そうかと悩んだけどな、ベトナムだから消すと死ぬんだよ。
え、ベトナムって何度なの？
ベトナム何度だろう、俺見てないやん、温度。30前後かな、ずっと、気温。
ああ、じゃあ今日の関東と同じぐらいか。
ああ、でもそうなのかな。わ、
うん、
かんないや。関東もそんぐらいか、でも。
でもさ、本当にさ、夏場で録音の時は結構空調気使うよね。
しんどい。
そうだね。
やっぱ札幌も暑い？
蒸してる、今。
あ、札幌は蒸してんだ、札幌。
うん、
乾燥してるイメージ。
まあ、今週ほどじゃないとは思うけど、それこそ江戸梅雨、今週かかってたから。そう。もうね、湿気がすごくて。
はいはいはい、
顔中アビラまみれで、
いやーすごいな。
うん、仕事中とかすごい。
いや、仕事中
やばそうだね。
いや、そうで、はい、なんでもないです。
病院ってさ、空調管理大丈夫なの？
いや、
暑いの？
新しい病院なら結構ちゃんとクーラーみたいなので聞いてるんだけど、
うん、
僕の勤めてる病院が結構古い病院、
うんうんうん、
建物自体が古い病院なので、
うんうん、
空調管理が全然行き届いてなくて、そう、夜間帯とかはもう全部止まっちゃうんだよね。
ああ、それはじゃあ大変だ。
そう、深夜とかで働いてるときはもう変な汗かきながら働くみたいな。
なるほどね。
そう。
じゃあこれから結構大変な季節だ。
そうなんです。
で、ちょっとその悩みはどうしようね。
え、
まあ、本題の悩みにしますか。
あ、まあ、そんなにちっぽけな悩みだったってことでいい、
ごめんなさい、真面目な悩ましい悩みを聞いていただいてもよろしいでしょうか。
任せて、
はい、お願いします。
すいません、お願いします、はい。まあ、今その仕事の話もしてたんですけど、
はいはいはい、
僕は今年の4月から新規採用ってことで、はい、あの病院で働いていて、
ほう、
今月で3ヶ月目が終わるんですけど。
あ、もう3ヶ月目なんだ。
そうなんです。病院の勤務ってシフト制だから結構休みとかも不定期で、最初の頃は土日休みでこう平日だけ働いてっていうのが2ヶ月続いたんだけど、
うんうんうん、
今月から休みも不規則で平日休みとかも入ってきたわけです
よ。お、
連休もなくなってきてってなった時に、休みの過ごし方をどうしようと思って。
おー、いい話題だ。
そう、今まで休日休みだったら学生とか同期の友達も休みがあるから遊べたんだけど、
うんうんうん、
こう平日休みになると誰も寄って会う人いないから、一人でこう休みを有意義に過ごしたいってなった時の過ごし方が分からなくて。
あー、なるほどね。
そう、なんかいい過ごし方がないかなと思って。
わー、難しい。
こないださ、
しました、
井上が結構まとまった休みを取れた時があって、
はい、
その時にさ、あの、一緒に旅行行かないって話とかさ、
うん、
俺にしてくれてたじゃん、
うん、
で俺もさ超行きたかったんだけど、まあ、それも結構イレギュラーな休みだよね。だから普通の、うんうん、まあ、サラリーマンからしたらちょっとイレギュラーな休みで。
そうですね。
そうそうそう、まあ俺は今普通に大学で、大学生で週に2回しか大学行ってないから全然予定合わせられるんだけど、うん、なんかそういうようなちょっとイレギュラーな休日が多いのでね。
そういうことです。
そういう時の休みの過ごし方ね。
そう、あとなんか平日の微妙な時に1日だけだから、
うん、
変に気を抜いちゃうと午前中ずっと寝ててとかで無駄に時間過ごしちゃったりとかもして、
あれか、なんか看護師仲間とかさ、
うん、
とかと遊ぶ傾向があるのかな、じゃあ他の人は。
そうだね、比較的にこう休みが不定期なのが看護師で友達が多いから、うまく休みがあった人がいれば遊ぶっていう風にはなるけど、
うん、
やっぱ同期でも休み合う人が全然いなかったりっていうのは普通にあるから。
そうだね、なんか解決法2つあると思っててさ。
お、はい、解決法
早速。
いや、1つはその同じように休みが不規則な職業の友達を探す、
うん、
多分10人ぐらい探せばワンヒットはするんじゃないかって思ってる。なんか最近さ、フリーランスとかでエンジニアで休み不定期とかの人もいるしさ、
うん、
職業によっては結構いろんな特殊な職業があって休み不定期な人も多くなってきて、どちらかというと増加する傾向にあると思うから、これから。
そうだろうね。
そうそう、なんかそういう友達をなんか探すっていうのは一つなんか超面白いかもしんないね。
うん、確かに。
で、もう一個は遊ばないっていうね。いや、俺はね、結構そっちなのよ。その、
うん、
ちょっと自分が例えば水曜日休みみたいになった時に、水曜日に遊びに行ける友達を探すというよりは、まあ花からそんな友達はいないと決め込んで、なんか自分がしたい趣味に当てるみたいなのはね、結構でかいかな。うんうん、
まあ力丸くんはね、あの、僕らと離れてからぼっち生活続いてたもんね。
あ、そう
だ。引きこもりだったから
だ。これ結構すごい感じたよね。
孤独が友達みたいな感じだった。
うん、そうそうそう。
マックと孤独が。
ああ、そう、よく言った。
なんかさ、あの、僕ら中学一緒でさ、高校はみんな別のとこ行ったじゃん。
うん。
力丸くんなんか中学の時すごい熱い男でさ、
うんうん、
もうクラスの中心みたいなキャラだったんですよ。だったんですよ。なんか高校に行ってから、ね、なんかいきなり力丸が、いや、俺友達もいないんだよねって言い出して、俺一匹狼みたいな立場なんだよねって言い出してさ、なんか何があったんだろうと思ったけど。
なんだろうな、何があったんですか。多分ね、高校の頃は気の合う友人が単純にいないっていう感じ。
ああ、
バンドやって居場所あったのもあるよね。
まあそれもあるね。
あ、そうだね。
大学入って以降はそのネットの向こう側に友達がいっぱいいたっていうことだよね。
ああ、はいはいはい。
ああ、
なるほどね。あ、じゃあもうどっちかっていうとその、まあ、クラスで会ったなんかオフラインの友達よりもオンライン先で出会ったなんか、まあ、より広いつながりっていうかさ、
うんうん、
っていう方が、うん、まあなんか楽しかったのかな。
まあそれもあるのが1点と、もう1個は、うん、 なんか、まあ、大学生って普通サークルに入るじゃん。
そうだね、大学生。
で、僕はサークルにどこにも入っていないんだけど、
はいはい。
うん、その、サークルに入らないやつは、入らないやつで集まるのね。
あ、逆にね。
うん、そうそうそう。で、僕なんか、ちょっと変わった大学にいて、
そうだね。
すごいなんか、味の濃いやつが多いのよ。なんか、例えば、芸能活動しててサークルやってる余裕がないとか、なんか、そのなんか、他が忙しすぎてサークルできない族が結構いて、
はいはいはい、
なんかその、なんだろう、限られた超少ない人たちの、なんだろう、コミュニティが楽しかったっていうのもあるかな。
なるほどね。あ、まあ、だから別にいらなかったってことだよね、なんかね。その
まあね。
まあでもなんか本当にね、気が合う人がいたんなら、まあなんかね、そっちに。まあ本当に気が合う人と巡り合えたって感じかな、どっちかっていうと。
そうだね。まあなんならこういうラジオとかもさ、
うん、
このコメントアウト FM が始まる前、俺はなんか一人で、ミッセラーっていうアプリでラジオをやってたわけだけど。
そうだね。
なんかそういうのも、なんか自分から、なんか誰に向けてでもないけど、
うんうんうん、
なんか発言をして、それになんかどう、なんか、なんだろうな、シンパシー感じる人を集めて友達にするっていう方が好きなのかもしれない。
うん、なるほどね。まあ、共通の趣味とか持ってる人とかでね。
そうそう。なんか結構なんかそういうのはありかも。写真とか撮りに行って、
うんうんうん、
なんかめっちゃいい写真をツイッターに上げるみたいな休日の過ごし方。
うん。
で、すげえ写真仲間がどんどん増えていって、みたいな。
う
ん、
なるほど。ああ。
それはありかもしれないな。
まあ、そうだね。力丸は結構さ、なんかはっきりしてるじゃん。趣味とか、その、ものがね。いのっちの趣味は何なの？
いのっちの趣味は、
うんうん、
今一番今一番というか、やってるのが2つあって、
うんうん
うん、1個はまあ、野球ずっとやってるから、
あそうね、
野球は、うん、やってるのと、もう1個やっぱカメラ、写真は今。うん、
あ、2人ともカメラの趣味やって。
いや、楽しいよ。
そう、楽しい。
そう、楽しそうだな、それ。
そう、結構インスタとかにも撮った写真上げてるから。
そうだね。
そう、それこそそこで繋がった人と明日のミニ約束とかもしてるから。
マジか。
そう。
あ、じゃあそういう繋がりはあるんだね。
確かに、それを平日の休みに費やすって決め込んで過ごしてもいいかなって今話を聞きながら。
多分なんかそっちの方が、会う人の多様性は増えるのかな。
そうですね。でも札幌で写真撮ってる人がね、すごく少なくて、インスタに投稿してる人で。
はいはいはい、確かにね。
そうなんですよ。だって絶対、その、写真撮る人って結構旅行好きっていうのがさ、結構ついてくるじゃん。うん、いろんなとこ行って写真撮るの好きっていうのがさ、多い気がするのね。
うん、まあまあタイプによるけど。うん、
まあまあまあそうね。だから拠点札幌以外に行く人が多いよね、多分。
やっぱ関東は多いかな。
うん
そうだね。
そうなんだね。
東京カメラクラブっていうハッシュタグあるぐらいだし。
あるね、あるね。
そう、そういうのがあるんだ。カメラ会話。
そう。
そう。じゃあもうさ、札幌カメラクラブを立ち上げるしかないじゃん。
一応あるのよ、ハッシュタグとしては。
あるんだ。
でもなんか、ハッシュタグとして成立してるっていうよりは、それこそ俺と、その、足飲みに行く人で、いや、そういう人札幌に少ないよねって言ってる話の流れで、もう一人の人が結構、インスタ界隈で有名になりつつある人だから、ハッシュタグをつけ始めたみたいなところがスタートだから。
いやでもそれめっちゃ熱さを感じるな、俺は。
熱さ感じるね。
そう、広まっていけばいいよね。
うん。
そうだね。札幌にカメラブームの流れをね。
うん。若者が出てきてほしい。
確かに。なんかまあ、そういう副業みたいな感じでね。なんか、そういうのもできる日だったらいいよね。
うん。
確かに確かに。
たつきなんかアドバイスある？
休日の過ごし方ね。いや、俺も悩むとこであるんだよね。その、ベトナムの、今、ホーチミンに暮らしてるんだけど、うん、なんか井上のお悩み相談なんだけど、俺も若干悩んでて、
お
う、ホーチミンって結構、観光地と言われてるんだけど、実はそんなホーチミン自体にやることが多いわけじゃないのね。
うん、
もう留学生活をもう5ヶ月目ぐらいで、やっぱいよいよやることがなくなってくるのね。もう、人生は行ったし、みたいな。で、
うん、
っていう感じでね。でも僕は、週末はでも、やっぱり映画とか見に行くかな、よく。
なるほどね。
ああ、ね、好きだもんね。
そうそうそう。映画はもう週に何本も見てるから。
うん、
で、また映画館がめちゃくちゃ安いから、200円ぐらいで見れるのね。
うん、ああ、安い。
そう、だからよく見に行ってるけどね。
要は、アドバイス的には、その、時間と曜日を選ばないコンテンツの、娯楽を楽しむってことね。
そうだね。それも一つだし、あとは、命って今、 なんかさ、あの、インドア派なのかアウトドア派なのか、どっちかっていうとどっちなの？
え？インドア派。どっちも二刀流。
二刀流？大谷翔平さん。
だな、
うん。
井上さん。井上さん。フライハイ。
今右肘の靭帯損傷してるから
一気に話題から消えたよね。ワールドカップも来たからスッて消えたよね。
そう、
まあ、また一気に吹き返すだろうけどね、また
今打者として復帰するっていうのでちょっとニュースになって、
ね、なってるよね、
うん、
やっと出てきたかみたいな感じだったけどね。
そうですね。
いや、なんかさ、そのさ、限られた休日の過ごし方さ、
うん、
なんかインドア派ってさ、なんかある意味さ、なんか自分の家でできるじゃん、趣味を。
うん、ゲームとか。
ゲームとかさ、うん、まあ、そういう、なんだろう、まあ、映画を見るとかでもそうだけど、俺は完全にインドア派だから、うん、いつでもできるから、逆に仕事終わった後でもできるから。
うん、ああ、なるほどね。
そうそうそう。なんか、仕事終わった後とかに時間でできちゃうから、アウトドア派の人って、逆になんか、そういう休日、なんか、限られた休日だとかわいそうだよなって思う時あるよね。
でも今もすごいヒントになるっていうか、
うんうん、
そのみんなにシフト共有したから俺のシフトなんとなく見てもらったと思うんだけど、一日丸々休みの日もあれば、
うんうん、
朝仕事から帰ってきてその日の夜中に出勤するっていう、一応休みのシフトなんだけど、うんうん、実質休みじゃないみたいな日もあって、
はいはいはいはい、
で中途半端な人だとやっぱ休み、同じ休みでも過ごし方って変えないといけないなと思って、
はいはい、
間違いないね。
そうってなった時に今のインドアとアウトドアってこれ DVD とか見るのも別に好きだから、
うんうんうん、
そういう中途半端の休みの日は DVD に当てて、
うんうんうん、
1日休みの日は写真撮りに行く日に当てるとか、
はいはいはいはい、
写真撮ったのを編集するのをその中途半端の休みの日にするとかでこう使い分けるのを意識しても過ごしやすくなるかなっていうのは
よかった、なんとなく 見当たった。でもなんか写真が趣味っていうのが大きいかもね、
う
ん、なんかインドアでも
違
うことでもあるじゃん、
う、ね、うんうん。ベースになる趣味が
二刀流にはいい趣味だね、写真って。
そうだね、
うん、
うんうんうんうん。
なんかこれ関連するかわかんないけどさ、
うんうん、
なんかまあちょっと前くらいからさ、落合さんバズってるじゃん。
落合陽一さ
ん、うんうん、
はいはい。
でもうなんか僕らぐらいの年齢の人はすごいみんな見てるじゃん。
そうだね、
うん、で俺もなんかすごい見てた時期があってさ、
うんうん、
結構彼が言う言葉の中でなんかモチベーション格差って言葉が結構出てくるんだけどさ、
はいはいはい、
じゃあなんか今超自由な時間が与えられて、
うん、
なんかやりたいこと10個言ってくださいって言ったら言えない人のが多いらしいよね。
ああ、そうかもね。
そうそう、で今もやってる仕事とかも全部やめてお金もあります、何しますかって言われて10個出せない人が多いみたいなんだけど、なんか俺結構さ、それで言うとなんかいろいろやりたいことある人だと自分で思ってたんだけど、
うんうん、
な
ん
かパッてやってみるとね、一回出てこないのよね。
確かに、ね、不意に言われる
映像写真デザインとかはあるけど、
うんうんうん、
10個までいかないのよ。で
怖いよ、むずいよね。
そう、おお、やばいやばいと思って、最近なんか意識的にやってんのは、
うん、
なんかスケジュール管理より Google カレンダーでやってるんだけど、
はいはいはいはい、
で Google カレンダー最近なんかバージョンがアップして、
うんうんうん、
画面の右側に To Do リストっていうのをなんかリスト表示できるのがあるね、
うんうんうん、
で力丸さんのリストって書いてあって、
うんうんうん、
そこになんか常毎日あ これやりてえなと思ったやつ全部書きためとくのよ。
はいはいはいはい、
でこれやるのにかかるのは、だいたいこれぐらいだなって時間も予想で隣に書いておくと、
うん、
なんか Google カレンダー見て、あ、ここ空いてんじゃんとかにバーってぶっ込めるから、
うんうんうん、
超いい。
ああ、それいいな。
最近はね、結構それでめっちゃいろんなことができるようになってきたよ。
ああ、確かに。
これあるあるだと思うんだけど、テスト期間ほどさ、普段さ、手つけないものとかさ、つけたくなるじゃん。
わかる。
みんなめっちゃ部屋片付けたくなるみたいな。
そうそうそうそう。テスト期間部屋片付けってさ、いや俺テスト期間だけどなんかとりあえず部屋片付けるかみたいな感じでさ、もう片付けたいっちが働いちゃって片付けるじゃん。でまあ勉強しないとかあると思うんだけど、なんかさテスト期間ほどさ、いやなんかこれ新たに始めていいなみたいな感じで思うんだけど、テスト終わったらそのモチベーションないみたいなさ。
うんうん、
あ、
だから確かに書き留めておいて忘れないようにするっていうか、モチベーションなんとか保つ方法っていうのがあるといいんだろうね。
それだ、
そうだね、
それだよ。
だから休日の過ごし方にやってる人と、あの思いつきで思ったことをどんどん書き留めておくとかが大事なんだろうね。
あ、そうだね。 そう。特にさっき力丸が言ってた時間まで書き出すっていうのは、そうだね。休みって言っても俺みたいに休みの時間帯がまちまちな人にとっては、この隙間で空いたからこれやろうみたいなのが意識的にできるから効率的に時間使えそうだし。
そうだ。
ああ、そうそうそう。で、なんかたつきの言ってることもまさにその通りで、なんか、俺全然したくないことをしなきゃいけない時間に限ってこれやりたいって出てくるから。
そうね。
そういう時にスマホで、そう、パッと Google カレンダー開いて、トゥードゥリスト入れたりとかしてるわ、今思い返してみたら。
まあでも、
うん、
息抜きにもなるしね、そのやり方。
そう、
うん、逃避行動ね。
楽しみにもなるしね。
そう。
うん、次の休みこれやろうっていう。
そうそう、なんかバナナマンしたさ、
はいはいはい。
よく言う電柱理論ってのがあって、
はいはいはい、
その、なんだろう、今日なんかたまたま YouTube 見てたら出てきたやつなんだけど、
はいはい、
うん、徒歩25分の物件をどうやって説明すると、買って、借りてくれるかって。徒歩25分ってめっちゃ遠いじゃん。
めっちゃ遠い。
うん。
なんか借りたくないじゃん、そんな物件。
うんうん、
駅から。それをどうしたら短く感じられるかみたいな議題で、バナナマンが話してて、
うんうん、
なんかその、あの電柱までを繰り返してたら、楽しいんじゃねみたいな。まあ、彼ら真面目に考えてないんだけど、なんか、その例えの中で、まあ、楽しみとかもそうじゃん、みたいな。なんか、何ヶ月後にめちゃめちゃでかい楽しみあるでも、なんか耐えられんから、なんか週末にこの楽しみがあるみたいな電柱を設置して、それこなしてった方が楽だよ、みたいなことを話してて。
はいはい。
あ、なんか最近俺やってることに近いな、って、その時確かに思ったね。
そうだね。じゃあなんか割と僕らの中で結論が出たかもしれないね。
出た。
うん。
だからまずモチベーションを刺激しようってことと、
そうだね。
それを忘れずに書き留めておこうってことと、
そうだね。
休みがイレギュラーな友達を見つけようってことと、
そうだね。
うん、アウトドアとインドアを融合しようってことですね。
そうだね。なんか自分の趣味がどういう分類に属すかみたいなのをちょっとね、見返してみるといいのかもしれないね。
うん。
うん。
うんうんうん。
自分すげえいいあれじゃん。
ね、
いい声になった。
いい声になったな。
なんか喋りすぎちゃったぐらいだし。
喋りすぎたね。まあでもなんかね、やっぱこの3人は付き合い長いからな。
そうだね。
そう。若さとはね、実はさ、ちょっとまあ中学2年ぐらいからじゃん、本格的に若さとは付き合い始めたのは。
うん。井上って若さとのつながりあるの？
このラジオがもうほぼ初対面ぐらいの勢いでない。
だよね。4日もぐらいだったよね。
んで、たつきはさ、
うんうん、
割とちゃんと付き合いあるじゃん。
そうだね。
で、俺は大学生になってこっちに来てから、ご飯行ったりとかしてるんだよね。
そうだね。もう、お互いに、ほんとね、でも互いに興味ある感じだったじゃん。でもなんか、
そう、
機会がなくてって感じで、若さが東京来たタイミングで仲良くなったっていう感じだったじゃん。
うん。
うんうんうん、
それで、ね、ちょっと井上ちょっと聞いてほしいんだけど、
はい。
若さと東京かな？札幌かどっちかで飲んだときに、
うん。
よく、だから、共通の友人がタツキしかいないから、タツキの話になるのよ。
うん、
うん。
で、そうするとね、ちょっとなんかね、俺とか多分井上が持ってるタツキのイメージ像と、
うん。
多分、若さとか、大作とか、その辺のコミュニティが持ってる、タツキ像がね、違うのよ。
なるほど。
で、その話をね、今度、若さとね、しようと思ってる。
うわ。
あ、聞きたい。
俺いないところでやってほしいな、それ。
それはね、たつきがいないところでやろう。
たつきが来れない日にやろう。
で、俺がそれ聞いて、感想述べるから。それやろっか、じゃあ。
そうだね。
あ、ちょっと脱線しちゃったけど、まあ、お悩みの結論はさっきのことってことで OK。
そうですね。はい。
いや、他に大丈夫よ、お悩み。
楽しいね、これね。
他のお悩みはまた次回で。
そうだね。話し
すぎもういっぱい、あれなんで教えてもらったので。
OK です。
いや
。はい。早速次の休みが7月5日なので。
おお。
インドアに当てようって思ってる日なので、微妙な時間、なんかうまく過ごしてみます。
ちょっと楽しみに感想待ってます。
はい。お願いします。
よかったよかった。
うん、よかった。
そうだね。なんか、でもすごい次につながるモチベーションみたいなね。
そうだね、
うん
うん。頑張れそう。
うん。
頑張れそうだね。
いい尺じゃないですか、22分。
いい尺だね。うん、じゃあ、そろそろなんか、はい、じゃあ、エンディング曲みたいな感じの紹介いきますかね。
はい。
はい。まあ、ちょっと今、悩み相談っていうのをやったんですけど、やっぱりその悩みを友達とね、相談して、まあ、なんかそういう次に何をすべきかっていうのを見えると、すごい嬉しいと思うんですけど、そういうふうに、まあ、なんだろうね、そういう友達がいるの幸せだよね。 みたいな感じで、なんだろう、お互いに支え合える人がいるのいいなっていう感じの曲っすかね。それでは、はい、ください。バードベア&、あ、これ間違っちゃった。名前
が長いよね。
そう。じゃあもう一回ちょっとやらせてください。すいません。
はい。
バードベア、ん ?BDHF だよね。バードベア、ヘア&フィッシュで、次の日。お聞きいただいたのは、バードベア、ヘア&フィッシュで、次の日でした。いやー、いい曲だな、マジで。
いい曲でもう、この曲かけっぱじゃ終われねえよな。
この曲なんか語らないと終われねえんだよな。この曲に関してはな。
そう、本当はね、これでパッて終わる予定だったんやけど、
うんうんうん、
曲が良すぎるから、一旦話そうってことでね。
そうだね。ちょっと、なんか、結構ね、盛り上がっちゃったな、いろいろ。
そうだね。
うんうん。でもね、この曲についてね、僕の個人的な話をすると、
うん。
いつくらいだっけね、5月ぐらいにリリースされたんだっけ、これが。
それぐらいだね。
そうだよね。うん、僕もちょうど、まあ、インターン生活が始まって、まあ、ちょっと経ったぐらいの時期で、いろいろな新しいことを経験して、いろんな新しいことにチャレンジしていいな、まあ、実際その時新しいことチャレンジしてるんだけど、まあ、そういうすごい気分になってた時に、この、まあ、バードベア、ヘア&フィッシュ、元ガリレオ・ガリレイがこういう曲、こういう歌詞で、こういう雰囲気の曲を出したから、なんかすごいシンパシーみたいなのを感じて、ヘビロテしてたね、うん、この曲ね、その時期は。
いやー、すごいいいよね。
すごい。
なんか最近のね、その音楽の流行り的にも、
うんうん、
こういう感じのトラックが流行ってたりもするから。
そうなんだ。それはあれだよね。日本じゃなくて、どっちかというと世界的にってこと？
ああ、そうだね。洋楽だね。
はいはいはい、はい。
日本なんかないんだよ、こういうの。
が流行ってるっていうのが。
世界的な流れは結構こういう流行りが今すごい目立ってるんだけど、うんうん、日本でそういう曲はまあ最近聞かない。もしかしたらあるのかもしれないけど、あんま聞かないか珍しいアプローチで、僕も結構好きな一曲だね。
うん、ねえ、とてもいい曲だよね。いや、なんかさ、僕と力丸はすごいガリレオ・ガリレイが好きじゃない？
てか、人生と共にあったからね。
そうそうそう、うん。あれだよね、井上とさ、力丸と、俺と、あと、あれだっけ？力丸の弟だっけ？
いや、淳くん、
淳くん。
おかしゅんじゃん。
うん。
あ、そう、おかしゅんだっけ？で、
懐かしい！
いいな。まあ、もう一人僕らの共通の知人がいるんですけど、その4人で、ガリレオ・ガリレイのポータルがリリースされた時に、あったポータルのライブ4人で行ったんですよね。
見に行ったね。
キューブガーデンにね、札幌の。
うんうん、
最前列取ったもんね、俺らね。
そうだ。
忘れましたね。で、俺あれ、プロのアーティストのライブ、ああいうロックバンド系だったら初めてだったの
よ。いや、俺もだよ。
俺もだ
わ。あ、そう、すごい。そんな話したな。そう、いや、感動したよね。
いや、ぶっちゃけ言うと、俺あの、場面では、
うん、
その迫力とかすごいし、なんかキックの音で服が揺れるとは思わなかったし、
うん、
びっくりしたこといっぱいあったんだけど、でもね、すごいいいなって感じじゃなかったんだよね。
ああ、すごいいいなって感じじゃなかったんだ。
そう。で、帰ってきて、
ス
ライブからね、なんかなんとなく次の日からそのポータルを聴き始めて、
うんうん、
ポータル自体のアルバムに関してもなんかあんまりいい印象なかったんだけど、
うんうんうん、
一気にそこから惹かれてった感じがするね、俺は。
いや、そうだよね。なんかその時は、どっちかというと俺らまだ中学だったからさ。
そうだね。
あれの方が好きだったじゃない？パレード。
あ、そうだね。割とその分かりやすいポップスとか、
そうそうそう、
まあ、ジャパニーズロックとか。
そうだね。
なんかそんな感じが好きだったよね。
そう、当時は好きだったけど、でもあのライブ行ってポータル聞いてガラリと買ったもんね。
そうだ、びっくりしたね。
いや、ちょっとあれだな、ガリレオ・ガリレイもっと語りてえから、語る回やりてえな。
もうだってね、俺ら予定のセグメント10分10分一応書いてるけど、全部大幅に超えてるから、そのままガリレオの話しちゃうと、もう持たないから。
無限に話しちゃうからな、うん、ガリレオはちょっとね、
やばい。あれだね、インディーショットで一発やりたい。
そうだね、じゃあ今週あたりやろっか。
やりましょう、やりましょう。
やりましょう、やりましょう。じゃあちょっと予定合わせてね、やりましょう。
はい、
ガリレオ・ガリレイ回を。
うん。
いいね、いいね。
じゃあちょっと一旦ここで今回の放送の総括いきましょうよ。
そうだね、まとめみたい。
そうですね。
いや、でもいい放送だったと思うけどね。
うん、俺ね、過去で一番これ、過去って2回しか
ない。まあまあまあ、その他にも撮ったやつはあるからね。
さあ、個人的にはベスト更新したなっていう感じはあるね。
おなんか、俺もなんかすごい楽しくて、で、なんか、なんて言うんだろう。なんかあんまり、俺らすごい、なんだろう。俺らは楽しかったよね。
なるほど、そう。いや、それでいいんだよ、それで。
本当に。それでいいよな。
うん。
ねえ、いい回だったな。どんどんお話が膨らんでって感じで。
ね。
ねえ、命はどう？
いや、なんか自分で コーナー井上のお悩みコーナーやろうって言ったけど、結構全然自分のコーナーに自信持ってなかった。結構無責任にこうやろうぜって言ったけど、意外といい回になったなっていうところで安心が今は大きいです。安堵。
俺今気づいたんだけどさ、あの早くもうち部屋が暑くなってきた。
でしょ。もうね、もうすごい
暑いな
多分ね、もうすごい。
あれ今の日はクーラーがないのか。
ない、北海道だから、
ね、
そう。
ああ、なくていけるもんな。
いけるいける、窓開けるか扇風機で、
うん、そうだよね。いや、
うちも実家ねえもん。
そうだよね、俺の実家も
ない、うんうん、あるとこの方少ないね。
そうだよね、
うん。
これさ、他で家って話だと思うんだけどさ、
うんうん、
あの8月の1週目札幌帰るから、あ、飲みに行こうよ。
いや、今度こそ行こう。
他で家、うん、
やってみたかったんだ、こういうこと。パーソナルなこと言ってみたかったんだ。
いや、パーソナルなことしか言ってないからね。
いや、でもなんかそれですごいいいような気がして、うどんの話も楽しかったしさ、
うんうん、
なんか知恵袋じゃなくて、質問箱の話も楽しかったし、
楽しかった。俺カレーの話も
そうそうそう、楽しくて終わるのかなと思ったら、質問コーナーで意外となんかためになりそうな話も出てきたし、
うん、そうだね、うん、なんか質問コーナーいいね。なんかいいね、僕ら根が真面目だからさ、
それな。
若さ以外は基本ね、真面目だからさ。
いや、若さも真面目よ。
あの真面目のランキングをつけるとさ、
まあ、
多分この、まあまあまあ、この3人が真面目な方じゃん。この3人がって若さ以外って言ってるようなもんだから。まあまあまあまあま
あ。あいつもこれ聞くんだからな。
若さちゃんと聞いてくれるか。まあまあまあまあ。
まだ聞いてないだけだから。
そう、まだ。
うん。
なんかあれだね、次回はもっとバラエティチックな感じの回取りたいな。
うん。
そうですね。まあ、その点の反省点をこれからあれだね、裏インディキャストで話しましょうか。
はい。じゃあ本編
をしましょう。
このあたりで。
そうだね。
はい。
うん、
じゃあなんか
最後、お別れの曲紹介してもいいですか？
お願いします。はい、
この曲は、ピーナッツっていう映画の、
おぉ。
ムービー？
ムービーです。のエンディング曲で、ピーナッツって多分力丸が多分教えてくれた、小学生ぐらいの時に教えてくれた映画だと思うんですけど、
うん、俺なんか知ってるわ。
うん、なんかおじさんたちが草野球チームに入ってるんだけど、こうまた優勝みたいなのを目指して熱くなるっていう、おじさんたちがまた夢を追いかけようっていう映画で、そうなんです。主題歌もそういうのにのっとった歌詞になってて、こう、そう、いつまでも夢を追いかけようぜっていう、俺の中にある夢を追いかけようぜっていう、
最高じゃねえか、
なってます。また来週お会いするまで、皆さんも夢に向かって頑張っていけるようにということで、この曲でお別れしたいと思います。
はい、
はい、ノープランさんで君の中の少年です。どうぞ。あ、モスモス
モスモス。
エモすぎんだろうがよ。
いい曲でしょ。
いやー、めっちゃいいわ。
いやー、超いい曲だったな。てか、井上の曲線めっちゃいいな。
めっちゃいいな。
いなんか、力丸とタツキとかと路線ずらした曲紹介しようと思って。
いや、いいな。
極力そういうの探して。
いや、めっちゃいいわ。なんだろう、急に閉まるんだよな、気
持ちが。曲エンディング曲も分かってないみたいな感じする。
エンディング担当だよ、もう。
任せて、ちゃんと探してくから。
ああ、もうなんか、自分が聞く側だったらいい気分で寝れるもん。全然放課後キャスト聞きたくない。
いらん、こんなこと。まあまあまあ。
で、窓開けていい？
いや、俺もスクーラーつけるわ。
ぶっちゃけそんな音しないと思うんだよね。今聞こえない。
いや、うちのね、周り結構治安があれだからね、たまにバイクとかすごいね、ブラーンってなるのよ。
ああ。
なるほどね。
そう。
これさ、収録どれぐらいかかったんだろう？ 1 時間ぐらい？
1 時間ぐらいかかったかな、多分。予定より全然かかってるな。
ああ、じゃあ、すごいいい感じだったんだね。
うん、すごいいい感じだったなと思う、これは。
オッケーオッケー。
なんか自然に盛り上がったな。なんかその、なんだろう。この3人はもうね、毎年ね、うん、絶対何回も会うような仲だったからさ。
うん。
ね。
そうね。
うん、全く楽だった。
全く楽だった、
うん。全く楽だったね。
でもね、やっぱ若さの重要性もすごい感じたな。
そうだね。全然ラジオの雰囲気変わるもんね。
お前、プリパラ放送回見てない人、マジで見て。
いや、俺は見たって。
あれ最高だから。俺はまだ見てない。
お前ね、週末カメラの編集しながら見ろ。
わかった。いや、それ多分めっちゃいい過ごし方だよね。
マジで面白かった、プリパラ放送回。
プリパラ放送回超面白かったから。
なんだっけ、なんだっけ、なんかさ、言ってたじゃん、ベジタリアンなんたらみたいなさ。
ね、ああ、もう思い出せねえや。もうね、チームの名前があるんだよね。
そうそうそう、ライバルチームの名前出てきたところでさ、あの、助手の何くんだっけ、
小城くん。
そうだ、小城くんがさ、なんか、すごい感動してたところがさ、もうめちゃくちゃ面白くてさ。
ああ、そっか、井上聞いてないから、あれかもしれないけど、うん、あの、プリパラの回は、その若さが入念にその、いろいろ原稿とかを練ってて。
あ、そう
だ。で、若さと、あの、その若さの友達で同じくプリパラが好きな小城くんっていう人が、
うん、
俺にプリパラ教えるっていう放送会やったの。3人だの。
うん。
で、なんなら、そのコメントアウト FM 初のゲストなのよ、小城くんが。
そうだね。
で、俺に通話する前に、あの、うん、若さは小城くんと打ち合わせをしてんのよ。
熱量が。
もうやばいよ、ね。
すごい。
いや、あれね、だ最高のコンテンツだと思うわ。
あれちょっとあれだね。3人で見たいね。俺は3人で。
いや、なんか普通に早く俺はツイートしたくて。
うん。
なんか今夜か明日の夜ぐらいに、その夜の寝れるか寝れないかぐらいの時間の時にさ、
うん。
ちょっとプリパラを布教しようと思って、一応。
見ないとね、俺らもプリパラ。
そうだね。
あ、それまでにこれもなんかパッパッと編集してあげちゃいたい。
そうだね。そうね。なんかもうじゃあ今週の水曜ぐらいにパパってあげちゃうか。
なんだろう、俺今日とか明日とか開けれるけど。
あ、じゃあもうあげちゃうか、速攻。もうなんか別に、日にちとかあんま気にしなくていいや。
そう、なんかさ、コンテンツが、あ、そういう話してたの？
いや、なんか土曜、まあだから金土日にの夜に基本収録にして、で、まあ土曜夜になんか投稿したいよねって話をしてたのね。
あ、そうだね。
そうそうそう。まあでも別に、なんか露出の機会増えた方がいいし。
なんかアンカーってさ、投稿するタイミングをさ、自分で決めれて、
そうだね。
カレンダーで、この曜日の何時って言ったら、あとほったらかしてもその曜日のその時間に投稿されるんだよ。それ結構楽だよ。
そうね。
うん。で、まあ収録は金土日ってのは結構いいと思う。俺は。うん、あとみんなのあれ予定によるけど。
そうだね。まあでもなんか、あれだね、不定期で全然やっていいと思うから。
そうだね。
ただ、その週に何本投稿するかってところだけ意識しとけばいいからね。
まあまあ、そうだね。まあ、気楽ベースに。
気楽ベースに、そうそうそうそう。まあ別に、週に0本だとあれだけど、なんか1本以上あれば。
うん。あれ、ね、俺さ、それの手をさ、なんて言うんだろう。俺、力丸ラジオ18本あるんだけど、全部。
うん、
さ、その18本を、その投稿しないでおいて、あ、今週やばいって時に投稿するってのも考えたんだけど、
うんうん、
それと多分俺自分何もやんねえから、
うん、
もう同等に流してた最初に。
そう、君のラジオで僕らのコメントアウト FM 埋まっちゃったからね、今。
いや本当に。
だからコメントアウト FM 見に来た人がさ、他のエピソードが一つとかしかないとあれじゃん。
まあそうね、寂しいよね。
一応18個あるから。
まあでもあれだよね、現状さ、その宣伝しないとさ、なんかツイッターとかで投稿しなくてもないとさ、なんかアップロードしてないと一緒だからさ、現状。
そうそうそうそうそう。う
ん、なんか別にいいよね。
あ、それに関してはさ、どう思う？あの、こういうのやってますっていうこと、誰も多分まだ言ってないじゃん。あ、たつき一回言ったかな。
俺は、あのね、グッドイーブニングの時に言ったね。
あれはさ、ツイッターで言ったの？
ね、まず、あの、俺とその時のゲストのモナちゃんの、あのモナちゃんがもともとサークルの幹部で俺らが、その幹部が仲いいからそこの LINE に投下したらみんな見てくれてって感じだから、
へー、
なんかその方がさ、ツイッターでこんなのやってますっていうよりさ、なんか影響力あるじゃん。影響力、
友達多いやつはいいな。
あ、すいません、
まあ、うふふじゃねえわ。
そう、なんかそういう近しい友達にまず見てもらって、で
それなら俺もつてあるな。
ああ、そう、そういう感じで、で、なんか輪を広げていければいいのかなって思った。
うん
うんうん。
なんかその友達とかにもさ、また出演してもらって、まあ俺留学の話とかもすごいしてもらおうと考えてるから、
うん。人
は気に入ってるから。で、まあ、いのっちの場合とかは、なんか看護師の友達とかいるだろうから、
うん。
そういう友達となんか、
看護師トークでもいいし、今流行ってる病気を徹底対策みたいな感じの番組も欲しいかな。
まあ、結構もう考えてて、題名を決めたいんだけど、なんかいいのが思いつかないっていう悩み。
でしょ。
インディショ、いやでもね、シリーズ化できると思うんだよね。
どういう内容のやつ？
健康問題について語る。
なるほど。
いやなんか流行りの病気って言われても特にないし、正直そこまで掘り下げられるの看護師には厳しいから、
うん、
いやなんか便秘とか、
確かに
喘息とか、
はいはいはい、
なんかそういう身近な健康障害とかを語りたい。
ああ、エモい名前がいいな。
でしょ？
エモい名前なんだ。
なんか、いやー、こういうのうまいんだろうな、若さ。若さ、こういうのうまいんだろうな。
いや、ね、ね。内容が多分、ま、すごい真面目になっちゃうから、題名ぐらいは砕けたいっていう。
あ、そうね、思いついた。
はい。
水曜どうでしょうみたいな感じにして、健康どうしよう。
いや、滑ったな。滑ったな。
なんか、ま、なんか自分がさ、健康問題気になるユーザーの気持ちになってみ。健康どうしようって見ようと思わんよ。
陰キャの保健室とかもいいかもしれない。
ああ、いい。
ああ、いい。
今ふと思いついた。
陰キャの保健室って響きやばい。サボろうとしてる
授業サボ。
陰キャの秘境、でも悪くないかもな、逆に。
なんか、そことかかさっててもいいよね。
確かに。
保健室はね、いいね。
保健室いいね。
え、エモさあるよね。
あれかもね、なんか、学校にちなんだタイトル全体的につけるのもいいかもな。
あ、統一感もあるよね。
なんか面白いよね。
うん。
いつの間にかインキャスクールが開講されてたりするかもしれない。
いいね。
放課後のやつもさ、今、俺の意見言うと、学校にちなんでて、僕らの給食時間とかいいかなと思ったの。結構雑談するじゃん、給食時間って。
確かに確かに。なんか、中休みとかね。
ああ、中休み。懐かしい。
インキャの中休みよくね？
いい。
え、でも中休みじゃん、もう後じゃん。
確かに、アフタヌーンだもんね。
確かに。放課後だ
から
な。
いいな、うん、いいな、なんか夢だけ自分のアイデアをなんか発散できて。俺今日言うつもりでビシビシ来たからさ。
ノートレだよね、結構ね、うん。今日の放送結構満足のいく出来だったね。
うん、
めちゃめちゃ。こういう感じで続けたいね、なんか。
いや、そうそうそうそう。
うん、なんか、俺らの交流会みたいな感じで。
うん、なんか、いや、てか、このさ、井上と辰樹と俺と若さみたいな4人がさ、うん、週一で強制的に、強制的じゃないけど、まあ、半分ちょっと強制的な感じでもう、話さなきゃいけないってだけでいいじゃん。
いや、いい。素晴らしいと思う。
そう、なかなか直接会えない人たちだから余計ね。
そうそうそう。
場所離れてる
な。まあ、10年来だしさ。
うんうん。
言いたいだけ。
いや、でも、
幼馴染だから。
今年ちょうど10周年だ、多分。
やばくない？
やばい。
お祝いしないと。
そう、お祝いしないと。オフ会しないと。
療養中行こう。あ、いいのか、これ。
カットだ
ね。
カットできる。
いや、でもね、もう前回、防災も来いって言った瞬間にさ、仲間バレてるんだよな。
あれってさ、前回のその放課後ってもう投稿されてんの？
いや、あれ放課後じゃなくて、力丸が本名で言っちゃってるのよ。
本名？
本名。インデキャストの方で言って。
あー、そうなの？
そう。
あ、そうなんだ。あ、で、それもさ、言おうと思ったんだけどさ、
うん、
放課後インディキャストをさ、分けた方がいいと思う？
あ、なんか最後にセグメントとして挿入しちゃうかってこと？
あ、そうそうそうそう。
ああ。確かに分けなくてもいいかもね。
そう。え、で、なんかさ、分けちゃったらさ、それで一つの番組なのかなって見ちゃうとさ、ただ俺らがダラダラ喋ってるだけ、まあいいんだけどさ。
なんかじゃああれかもね。じゃあもう、その後ろのセグメントとかに、なんか、バンプのボーナストラックみたいな。
そう。なんかいいのか。
チャイムの音とかで区切ってとか
面白い。いいね。
ただあれなんだよな。尺が伸びるんだよな。
確かに。
表示される尺が伸びちゃうんだよね。
長い聞かないっていう人も出てくるかもしれないね。
そう、将来的に。
とむずいね、それ。
そう。となんか別のに分けちゃった方がいいのかなっていうの
は、
ね。なんか、ちょっと俺もちょっと言っちゃうわ。それで言うと、
うん、
セグメントとして採用する場合はさ、もう話すこと話し切っちゃってさ、
うん、
あとなんかもう余白みたいな感じでさ、ダラダラ喋るわけじゃん。
うん。
要は用意してたさ、玉を全部使い切ったわけじゃん。
うん、そうだね。
ってことで、俺が考えた名前が、玉切れキャスト。
いい。いい。なんか気楽。その題名で喋るの気楽。
そう、玉切れだから俺。
もう喋らなきゃ喋んないでもいいかなっていう。
そこちょっとあれだね。よく考えないといけない、
ね。玉切れキャスト。
そうね。
インデリロードとかもいいかもね。
ああ、カチャッと。
確かに。
かっこいいな。
インデリロードでもかっこよすぎるな。やめよう。
俺ら絶対かっこいいこと言わないといけないよ、そんな。
あんまり、いや、だから俺、インデキャストって英語で表記したけど、最初さ、なんか割と、あの、カタカナ表記気に入ってて。
でしょ、あの、フォントもいいよね。
うん、あれ、フォントもめっちゃいい。だから、あれ、気に入ってて。だから、あれかもね、なんか、インキャの何々いいかもね。
うん。
玉切れ、インキャ。
もう、悪口
やん。インキャ、インキャは玉切れとかでいいね、もう。
インキャ。
自虐が過ぎるな
あ。でもなんか僕らどっちかっていうと、陽キャの部類ではないからさ。
ああ。てかさ、ここでさ、一個、あの、ここにいない人の悪口を言うのもあれなんだけどさ、バカさんに対して不満を言っていい？なんかさ、あの、アンカーってさ、その番組投稿するときになんか、YouTube でいう概要欄みたいなとこあって、そこでみんな、おのおのコメントできるのよ。例えば、グッドイーヴニングベトナムだったら、
はいはい、
なんかこの番組はベトナムで留学中の池田が発見した面白い出来事を、みたいな感じでどんどん書いてあるのね。
書いてね、俺ね。
力丸ラジオの場合は、力丸ラジオと称してラジオ配信を始めました、コメント .fm のチャンネルで不定期に放送してます、みたいなね。
うん。
あいつさ、プリパラの時に何て書いたか知ってる？
なんかめっちゃ短かったな。
プリパラは人生とか書いてないんだよ。あいつ伝わら
ない。めっちゃ面白いじゃん。
ある意味伝わってるよね。
そう、今日言おうと思ったのにいねえからさ、今言うしかねえなと思って。
いや、でもいいんじゃないですか、キャラで出て。
いや、ちょっと、あ、そう。いや、いい意味でね。最高だなと思って。
うん。
あれかな、じゃあ、あれかな、なんか投稿者の名前書いた方がいいかもね、最後に。
ああ、そうだね。
これか。ああ、確かに。
なんか誰が書いた概要欄か分かるように、それこそなんか東海オンエアみたいな感じで。
うん。うん、っていうかさ、俺らもう56回も再生されてるの知ってる？
あ、オープニング？
いや、っていうか、コメントアウト FM 自体で。
ああ。
なんもう、2クラスぐらいの、あ、1クラスちょいぐらいの人がもう、学校で言うと聞いてくれてるのやばくない？
あれさ、あれだよね、再生回数じゃなくて再生人数だよね、あれね、表記されるのね。
あ、そうそうそうそう。
俺が何回も再生しても伸びないから別に。アプローズだけは、拍手だけは蓄積されるんだけど。
そう、で、一応 iOS、Apple のアプリで見てる人が21人で、
はいはい、
アンカーのアプリで見てる人が17人。
あ、そうなんだ。うん、
で、それ以外が15人みたい。
あれだもんね、アンカーのパソコン版のホームページ見れるもんね。
うん、すごくない？俺結構嬉しいよ、こんな。
これも、
うん、
まあ、稼ぎ頭俺だからさ、今のとこ。
そうだね。だって YouTube でもこんなにいかないよ、すぐチャンネル登録者数みたいな。
ね。
うん。
だからなんかね、そう、もっといろんな人とコラボするのがいいだろうね。だから若さみたいな感じで。
うん。
でそうそうそう。そうすると、
そうそうそう、
友達が聞いてくれるから。
だから俺らの投稿をインディキャストはじめとする投稿で、まあ、ある程度スタジオを作って僕らも慣れていかなきゃいけないから。で、万全なタイミングで誰がオーナーになってもコンテンツを生み出せるような状態でいろんな人とやっていくみたいなのがいいんだろうね。
そうだね。
そうだね。
それがいいだろうね。
うん。
個々の色とかも出て見応えが出てくるよね。
そうそうそう。
できるだけお互いの投稿もツイッターとかでシェアした方がいいね。これ
から。うん、うん。
うん。みんなもベトナムシェアしてよ。
ああ、そうだね。
バルラジオシェアするから。あと、
ビキバルラジオはね、いいよ、別に。
いや、めっちゃいい。
だってもうこれ再放送だから。
まあそうだね。再放送だね。
うん、
じゃあいいよ。
やっぱ、インディキャストのやっぱジャケいいね。
インディキャストのジャケめっちゃいいよね。
これさすが若さ。今、Mac で見てんだけどすげえかっこいいわ。
ね。超いいかすよね。なんか、これ、ポッドキャストの欄にあったら、ね、質でおすすめ欄に。
でさ、インディ、ちょっとのさ、ジャケットのキャラクター、また別で書いてくれるのかな？
どうなんだろうね。
それちょっと聞いてみようかな。なんかそれ次第では、なんかコメントアウト FM 自体のジャケットをそれに変えても
確かにあのイカすやつ
そうそうそういいなって若干思ったいけすぎてるからこれが
うんそうね確かにそうだねあれいいよねいい世界観が生まれちゃうよね
他なんか話しといた方がいいことある
あ次回の放送何になったの結局
なんだ
っけ
放課後の題名
あ放課後題名ね
青川大名大会と、
大名大会ね。
あれだ、力丸の曲紹介のテーマはあれになったんだ。あの、紹介しづらい曲みたいな。
ああ、いいね。
うん。
なんかそう、曲紹介自体にテーマがあっても面白いのかなって思った。それを。
ああ、なるほどね。来週はこういうテーマで自分なりに曲を探しましょうってこと。
そうそうそうそう。
ああ、確かに。
ああ、いい、
ね。まあちょっとお悩み相談の話題に沿った感じで言った時があったんだけど、なんかそういうのも面白いよね。
うん。
まあでもなんかそれ一本で番組も作りそうな気もするから難しいんだよね。
そうだね。
ああ。
それはさっきちょっと力丸で話してて、うん、そうなんだよな。
あ、でも確かに来週のコンテンツの中考えんといけんね。
そうだね。まあでもあれだね、でもヤフーチーム袋のお悩み相談を勝手に俺らがしちゃって本当面白いと思う
な。うん。あとなんか意外とその最近のニュースだけでも超盛り上がったしね。
ね。なんか
最初に。何が起きるか分かんないね。
なんかあれだね、だからインディキャスト自体にはそんなコンセプトとか設けないで、コンセプトがもうあれだね、同窓会ラジオみたいな感じだね。
うん。
うん。
なんかあんま商業的にやるつもりもないしな、これ。
うん、まあ、なっていけば話は別だけど、まあ、最初は全然自由にやっていくでいい
ね。そうだね。そうやね。ああ。じゃあ、あれだな。また、収録日。うん、どうしよう。
あ、でね、ちょっとこれ言ってなかったね。若さとさ、小城くんと話してたやつで、
うん。
なんか、放送終わった後に、あ、すごい楽しかった。またやろう、みたいな。
うん。
なって、で、小城くんが、え？じゃねえや。小城くんもありがとうみたいな俺が言って、
うん、
で小城くんもありがとうございましたって感じで、で若さが、ああじゃねえや、また小城くんともなんかやりたいねみたいな俺を送ったら、うん、若さが、いや小城の、じゃあ今度は小城の得意分野でやろうかみたいな。
お
ー。で小城くんの得意分野何なんだろうと思ったら、外食っていう。でもさ、これ発見だと思っててさ、
うん、
なんか、外食チェーンっていっぱいあるんじゃん、レストラン。ガストとかサイゼリアとかで。で、あんまりさ、みんなさ、知らないメニューなんだけど、俺実はこのメニューめっちゃ好きなんだよねってメニュー語り合うとか楽しくない？
確かに。
ああ。
なんか聞いた人がさ、あ、今度サイゼリアのあれ食ってみようとか、ガストのあれ食ってみようってなるやん。
確かに。
なる。
なんかそれとかちょっと面白くなって一生思った。
あ、なんかあれだね、番組最初の話題としては結構ちょうどいいかもね。
うん。
おのおの最初に、好きなメニューは、ミラノフードリア、池田です、みたいな感じで。
うざ
っ！サイゼリアだ。
そうそうそう。それでおのおの好きなやつを言って、サイゼリアのライフルとかでもいいかもね。
まあまあまあ、あくまに例だけど、ちょっと今週そういうネタちょいちょい出しつつ、
うん。
まあ出なかったらその日の夕方からぐらい探
す、うん。今思いついちゃった。俺来週さ、チームに旅行行って、取れないんだよね。
あ、ほんと？
だからちょうどいいから、あれでいいんじゃない、池田像の話でもいいんじゃない。
ああ、それあれ
だ。おぉ。
若さんの入り決まりで。で、俺は、チューブに行ってる間、多分友達と撮るから。
オッケーオッケーオッケー。
うん、それでいいんじゃないかな。
池田像の像が像になっちゃった。まあいや。
池田像の話するいいタイミングだと思うから、それで。
こ、うん、んな感じかな。
うん、いいんじゃないかな。
すごい楽しい放送でした。
いい、また来週もやりましょう。できない
。
いきなり、ガリレオガリレー好きなことの、アポみたいなのを取っといて、
はい、
それに合わせて、今週のどっかで収録しましょう。俺は、あれかな、水曜日までにできたら一番いいかな。
OK。
うん、水曜日までにやりたい。
わかった。その人働いてる人だからわかんないけど。
あ、オッケーオッケー。まあ、取れるんだったら別に次の機会でいいし。
はい。
はい。じゃあ、そんな感じで、お疲れ様です。
お疲れ、おやすみ。
お疲れ、またねー。